耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第818回5月18日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。この新刊ラジオをお聞きの皆さんですね、目が見えない方っていらっしゃるんでしょうか。目が不自由な方なんてよく言われますけどね、全盲の人っていうのはですね、僕結構会うことがありましてですね、どうしてかっていうとですね、昔高田馬場でバイトをしてたんですけれども、その近くにですね、展示図書館っていうものがありましてですね、なので多分その展示図書館に行くために高田馬場の駅付近にですね、よく目が見えない方いらっしゃったんですね。でその中でですね、僕がすごいなと思ったのがですね、8歳ぐらいの女の子、電車に乗るときにですね、手すりを器用にこう手で探してですね、でその手すりの先に誰かその椅子に座ってないかってのを器用にこう手で見つけてですね、もうスルッとこう体を滑り込ましたと思ったら、持ってた白杖がですね、なんか折りたたみ式ってあるみたいですね、あれがなんかパチンと畳んでカバンにしまって、でおもむろに本を読み始めたんですよ。目が見えないから展示の本なんですけど、その速度がですね、もうさーってもう今手でやってるんですけども、早いんですねこれが。僕はね、展示理解はできますけど、さすがに指ではわからないので、すごいなぁと、思います。でまあこの話オチがありまして、まあ地元の駅に帰ったらやっぱり視覚障害者の人がいたんですけどね、その人は白杖を持ってですね、もうコンコンコンコンと綺麗にこう階段を駆け上がって、なんか焦ってたんでしょうね、ちょっと小走り気味で自動改札に直撃してました。やっぱり自分の力を過信してはいけないようです。というわけでですね、今回はそんな全盲の方のお話です。34歳で全盲となり、失意と絶望の中死をも考えたというですね、ある中学校教師のお話。はい、では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はマガジンハウスより出ております、新井義則著、全盲先生泣いて笑っていっぱい生きるという本です。
朝7時50分、僕は3両編成の列車を降り、小さな改札を抜けていつもの駅を歩いていきます。柔らかな日差しと頬を撫でる風、ああもう春なんだな。そんなことを考えながら歩いていると、後ろから元気な足音と快活な声が響いてきます。
吉成先生、おはようございます。
僕の学校の生徒たちです。おはよう、今日はいい天気だね。
先生、桜がいっぱい咲いています。薄ピンク色で綺麗ですよ。
そうか、桜が咲き始めたか。その瞬間、僕の記憶の中の桜並木が一斉に花開きます。僕の勤務するここ埼玉県長瀞町は、荒川のライン下りで有名な風光明媚な土地で、昔から桜並木でも有名です。
本の主人公は新井義則さん。大学を卒業後、念願の中学校の国語教師となった人です。この新井さん、初めから全盲だったわけじゃありません。28歳の秋、網膜剥離になり、右目を失明し、徐々に失明していきます。この時新井さんは、同じく中学校の音楽教師をしている奥さんとの間に長女が生まれて、半年しか経っていない状態でした。そして28歳から徐々に視力が低下し始め、34歳でとうとう左目の視力も失い、全盲になってしまったというわけです。
僕は今この目で桜を見ることはできません。歩いている道の風景も、朝の挨拶をしてくれる生徒の顔の表情も、季節の移り変わる様子も、愛する妻や我が子の顔や姿も見ることはできません。
先生、もうすぐ信号ですよ。
そうか、ありがとう。
先生、マーリーも横断歩道がわかるんですね。すごいな、ちゃんと止まるよ。
マーリンは私の目となってくれる盲導犬。マーリンは二代目です。
先生、信号が青になりました。
ありがとう。マーリン、ゴ
ー。すごいな、マーリンは人間の言葉がわかるなんて。
横断歩道を渡れば、もうすぐ僕の勤める長瀞中学校が見えてきます。
新井先生は現在、埼玉県秩父郡長瀞町立長瀞中学校で国語の教師として教鞭をとっています。全盲の先生が授業をする、しかも普通中学校で授業をする、これはですね、非常に驚きだと思うんですけども、どうやって教えるのか、皆さんそういうふうに疑問に思ったんじゃないでしょうか。まあ、例えば黒板に文字を書いたり、まあ、教科書を読んだり、生徒に誰がいるのかを一人一人こう顔を見たりとか、そういったことはですね、まあ、当然目が見えないから難しいわけです。しかしながら、新井先生はそれらのことができてしまうんだそうです。並大抵の努力ではなく、まあ、目が見えないから何をするのもとても時間と労力がかかると言っています。そしてですね、またたくさんの人たちの助けも借りています。まず黒板、黒板にはですね、磁石式の長い定規を取り付けて、字が曲がらないようにこの定規に沿って字を書くというふうに工夫をしています。そして教科書は点字本と、録音の入っている教材を両方併用して使い、生徒たちの顔とかはですね、最初に一人一人自己紹介をしてもらって、それを IC レコーダーに録音して何回も聞いて、名前と声を覚えるんだそうです。さらに音声ソフトの入ったパソコンを使って授業用のプリントやテストの作成、さらに成績の処理も可能。またですね、パソコンであらかじめ作った資料を授業中にプロジェクターに映し出すこともできるんだそうです。しかしそんな新井先生にもできないことが残念ながらありまして、テストの採点であるとか、授業中に生徒が書いている内容を確認したりとか、あと誰が手を挙げているかという確認は新井先生には無理なんですね。そのために授業にはパートナーの先生がペアを組んで、一緒に授業を助けてくれます。僕らの時代からちょっとずつありましたけど、あのチームティーチングってやつですね。他にも、あの展示になってない教科書とか参考書、さらに生徒の書いた文章などを読むのは、朗読ボランティアの方々が手助けをしてくれるんだそうです。もちろん学校の書類もですね、やっぱりわらばんしで書かれたね、あの文字が多いので、そういったものも朗読ボランティアの人がですね、読んで、IC レコーダーに吹き込む、もしくは新井先生に直接教えてくれます。そんな新井先生なんですけども、あの28歳で右目を失明して34歳で全盲と、その後ですぐにね、今の普通中学教師となったわけじゃありません。失意と絶望のどん底に落ちたというのがですね、この本には書かれていまして、お気持ちはわかるんですけども、そこまでかっていうぐらいですね、本当に荒んでいた時期があったんだそうです。まあ、自分の部屋に閉じこもって毎日泣き続けて、まあ、奥さんにも子供にも当たってしまい、まあ、家の壁をこう殴って穴を開けたりとかですね、そういう時期があったということなんですけども、まあ、その普通中学校のね、教壇に立つまでに13年のこう年月が経ってるんですね。この13年間ね、たくさんの人の支えと新井先生自身のその強い思い、また克服、まあ、中学の教師に戻るという夢があったからこそ、あの今の新井先生があるんじゃないかななんて、本を読みながら思いました。で、こちらの本のメインはどちらかというと、そのあたり、つまり新井先生が失明をする経過から、不幸を嘆いてそこから這い上がっていく様子というのがご本人の言葉で語られています。またですね、あの最近の新井家の恒例行事として行われているという、年1回の海外旅行のね、様子も伝えられてまして、視覚障害者としてね、接する外国っていうのがですね、やっぱりその新鮮でしたね。まあ、盲導犬先進国のイギリスでは、その人々が自然に、また当たり前に、まあ、新井先生のような視覚障害者の手助けをしてくれまして、あと May I help you? っていうふうに言われたのは、オーストラリアが一番多かったんだそうです。さらにオランダのガイドさんはですね、最初に新井さんに会った時にまず聞いたのが、あの生まれつき見えなかったのか途中から見えなくなったのかということだったと言います。まあ、つまり見えなくなった時期によってガイドの仕方を変えようとしてくれたんですね。あのリンゴを見たことある人とですね、リンゴを見たことない人だとですね、説明の仕方変わりますからね。というわけで、やっぱ国によってですね、視覚障害者に対する対応とかね、意識っていうのは様々あるみたいです。少しちょっと、それましたけども、こちらの本、まあ、生きる力というのをですね、新井先生からいただけるんですけども、その新井先生自身もですね、生きる力というのをたくさんの人からもらって、いろんなですね、経験をしてきたと思いますので、まあ、ぜひですね、ノンフィクション本ですので、気になった方はこちらの本をお手に取ってみてください。では書籍情報です。全盲先生、泣いて笑っていっぱい生きる、新井義典著、マガジンハウスより税込み1575円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本はいかがでしたでしょうか。今回の本のね、まとめというか、まあちょっと一つ情報なんですけども、視覚障害を持っている公立小中学校の先生は全国で十数人いるんだそうです。しかしながら、盲導犬を連れているのは全国でこの新井先生だけなんですね。で、新井先生が盲導犬を連れている理由はですね、一応本によりますと長トロだから、つまりですね、歩いてて人に会わないので、どこどこに行きたいんですけどとか聞けないらしいんですね。なので盲導犬に案内してもらうということらしいです。でですね、この新井さんのようにですね、やっぱ全盲の先生がいるというのはですね、生徒にとっていい環境なのかなとも思いました。というのもね、本を読んでいて、生徒たちがですね、先生に対してこう、先生どこへ行くんですかとか、それは教室の後ろのドアですよとか、今扉が閉まってますよとか、男子トイレ右側ですよとか、先生荷物持ちましょうかというふうにですね、やっぱそのいたわる気持ちとかね、理解をする気持ちというのがですね、生まれてくるんですね。というのもですね、僕も小学校の頃にですね、いわゆるその障害者の人のクラスでもあったんですよね。でですね、その障害者の人だけども、障害者の人っていうか同い年なんですけども、学年が同じ人はですね、基本的に僕らと同じクラスに編入されて全校行事とかを迎えるわけですよ。なのでですね、遠足の時とかですね、一緒に話をしたりとか、一緒にお弁当を食べたりとか、一緒に追いかけっこをしたりとかですね、まあいろいろ不便はあるわけなんですけども、やったりしてるとですね、まあ、次第にその心が通じてくる。まあ話してみればやっぱり同じ人間なんだなっていうそのものが原背景としてありまして、今ね、やっぱ障害者をね、怖いなとか思ったりすることはあんまないんですよね。というわけで、そんな全盲先生のご紹介から障害者の話までこう長引いてしまったんですけれども、気になった方はこちらの本ぜひ読んでみてください。きっとね、心が温まると思います。ところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。